はい。聖書の朗読をいたします。旧約聖書はイザヤ書第43章1節と2節です。旧約聖書の1130ページです。旧約聖書朗読、イザヤ書43章1節以下。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。以上です。新約聖書はヤコブの手紙第1章の12節から18節です。新約聖書の421ページです。使徒書朗読、ヤコブの手紙1章の12節以下。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけません。良い贈り物、完全な賜物は皆、上から、光の源である御父から来るのです。御父には移り変わりも、天体の動きにつれて生ずる影もありません。御父は御心のままに、真理の言葉によって私たちを生んでくださいました。それは私たちを、いわば作られたものの初歩となさるためです。お祈りを捧げます。愛と慈しみに富みたもう恵みの神様、私たちはあなたによって命を作られた存在です。あなたによって今朝も新しい息吹を吹き込まれ、この御堂に帰ってまいりました。一週間の間、私たちはそれぞれの場所で日々を過ごし、そしてあなたを仰ぎ見てまいりました。しかし、さまざまなことの理由によってあなたのことを忘れたり、あるいはあなたの御心を悲しませてしまうような、私たちは弱さがありました。隣人を顧みることなく、自分のことばかりにかまけていた日々であったかもしれません。今、あなたは私たち一人一人をここに招いてくださり、礼拝を捧げさせていただいています。私たちはまず賛美をもってあなたの御名を讃え、そしてあなたに感謝を捧げています。私たちの思いと言葉と行いと怠りとによってたびたび犯した罪を許してください。神様、また今日もあなたはこの礼拝の中で御言葉を語ってくださいました。この御言葉を通して再びあなたに結び直してください。神様、特にこの8月は日本の教会だけでなく、 この社会全体が平和のことを覚え過ごしてまいりました。私たちキリスト者もまた、イエス様が平和を作り出すものは幸いであると言われたそのご命令に従って歩んでいる一人一人です。8月だけでなく、常にいつの時も私たちは平和を求め祈り行動するものと変えてください。神様、どうぞ私たち自分自身の平安だけではなく、他者と共に歩んでいくその道を与えてください。今世界をどうぞ顧みてください。韓国やアジアと私たちの国の関係、あるいは世界全体の平和について、私たちはただ考えるだけではなく行動するものへと変えられていきますように、あなたからの力を切に願います。私たちは本当に弱いものです。小さなものです。私たち一人の力でそれをなすことはできません。聖霊の力によってではなく、そのあなたから来るすべての力を得て、私たちは背中を押され、また腕を引かれて立ち上がるものとさせてください。私たちの弱い心を強めてください。どうか今政治をする者たちに力を与えてください。私たちも祈りながら何か行動することができますように立ち上がらせてください。神様、今私たちの群れの中にも、苦しみの中に、また悲しみの中に、病の中にある人たちがいます。そしてこの礼拝を捧げている一人一人の中にも、苦しい思いをしている人や、あるいは重い心を引きずって、また人間関係の破れを経験してここに集っています。神様、あなたからの力、あなたからの助けがなくしては、私たちは一歩も歩むことができません。今日どうぞこの礼拝の中で、あなたが語ってくださる御言葉を一人一人が心に刻んで、この教会を後に新しい一週間を始めることができますように、一人一人の中にある祈りを聞き入れてください。どうか私たちの教会を強めてください。この地域に、そしてキリストの愛を証しする共同体へと、私たちは変えられていくことができますように。これらの感謝と願いと、私たちの救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
イエス様は有名な三条の説教、これマタイによる福音書に記されてありますけれども、その中でこのように言われています。義のために迫害される人は幸いである。天の国はその人たちのものである。で、今日の箇所は新約聖書のヤコブの手紙ですけれども、冒頭のこの十二節はイエス様を彷彿とさせるような言葉から始まっています。このように書かれてあります。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者として認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。で、今日の箇所ではありませんけれども、この同じヤコブの手紙第1章の2節のところに、いろいろな試練に出会うときにはこの上ない喜びだと思いなさい、そういうふうに記されてあります。私たちはできれば試練はない方がいい、試練なんかに合わない方が良い、そう考えていないでしょうか。 誰もがきっとですよ、試練が来ると大喜びする人なんていないんじゃないかなと思います。できることならば試練は来てほしくない、そう願っていることでしょう。神を愛する人々、神を愛する人々というのは、これは私たちクリスチャン、キリスト者のことを示しています。その神を愛する人々にとって試練というのは、一人一人の信仰を確かなものにするチャンスなんだと十二節では告げています。他の聖書では、誘惑に負けて悪に走らない、こういうふうに訳している聖書もあります。誘惑に負けない、悪に走らない、そういう人たちに神様は私たち一人一人の頭の上に命の冠を授けてくださるというのです。何かこれはヤコブの手紙を書いた人がですね、この命の冠というものを何かこう絵に描いた餅のようにですね、イメージして書いたものではありません。実は旧約聖書の続編になりますけれども、シラ書という書物があります。で、そのシラ書の6章に、命の冠というのは神様が与えてくださる知恵なんだ、知恵のことを命の冠とシンボル化して書いている箇所もあります。私たちは何か悲しいことや苦しいことが起こると最初にどうするでしょうかね。困難なことが私たちに迫ってくると、それを誰か人のせいに、もしくは神様のせいにするようなことはないでしょうか。自分が悪いのではない、自分は極めて真面目にまっすぐに歩んでいるのに、どうしてこんな苦しいことが起こるんだろう、どうしてこんな悲しいことが起こるんだろう。十二節で試練という言葉出てきますけれども、今日の箇所には誘惑という言葉も出てきています。実はこの誘惑と試練という言葉は同じ言葉であります。しかし試練と聞くよりも、私たちは誘惑という言葉のニュアンスの方が何かこう悪い意味が含まれているような、そのようなイメージを持ってしまいます。神様は決して右の手で私たちの頭を撫でて、左の手で私たちの頭を殴るような、そんな器用な方ではありません。私たちを誘惑して陥れて試練に合わせるようなことを常々神様は考えているわけではありません。誰かが悪い、いや神様は私のことを見捨てたんじゃないか、そういうふうに考えてしまいがちな私たちです。自暴自棄になって悪い思いがどんどんどんどん増幅されていくことがあります。ある時はそのようなことを思ってしまうだけではなくて、実際に悪いことに私たちは手を染めてしまうことだってあります。これは神様が試練を与えて誘惑をされて、もう苦しいことはもっともっと苦しく、悲しいことはもっともっと悲しく、そういう方向に陥るというような単純なことではなく、悪に手を染めるのは私たち自身の内側にある欲望というものがそうさせるのです。16節のところでこう書いてあります。私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけません。これは続く17節18節のところで、良い贈り物、完全な賜物は皆上から 光の源である御父から来るのです。の御父というのは神様のことを表しているイメージです。神様は親のような方だ。神様は私たちのお父さんのようであり、お母さんのようである、そういうお方だ。ヤコブの手紙はこう記しています。御父は御心のままに真理の言葉によって私たちを産んでくださいました。それは私たちをいわば作られたものの初歩となさるためです、というふうにヤコブの手紙には記されてあります。この最初にお読みいたしました16節の、私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけません、思い違いをしてはいけませんという言葉は、この続く17節18節の前置きとして記されてあります。神様は私たちに良い贈り物、完全な賜物をくださろうとしている。イエス様もある時こういうふうに言われたことがあります。空の鳥を見なさい、種もまかず、あの鳥たちは刈り入れもしないでしょ、そういうふうにおっしゃいました。でもあなた方の天の父はあなた方を養ってくださるんですよ。あなたたちは、あなたたち人間というのは、あの空を飛んでいる鳥よりももっともっと価値のある存在ではないか。イエス様はマタイによる福音書でこういうふうに言われました。またある時にはこういうふうに言いました。明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分である。昔の聖書は少しいい訳をしていました。明日のことを思い煩うな、私はその世代でしょうかね、そちらの方がしっくりきます。明日は明日自らが思い悩むというより、明日のことを思い煩うな、まあ、これは訳の問題ですけれども、イエス様にそう言われるとなんだか心がスッとするような、そんな気もいたします。そしてこういうふうにもイエス様は言いました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかりますよ。門を叩きなさい、何にもしないんじゃないんです、門を叩きなさい、自ら行動することを求めています。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには神様がその門を開いてくださいますよ。今苦しいことに遭っている人がこの中にもいらっしゃると思います。悲しくて仕方がないと思っている方もいらっしゃると思います。でも神様は必ず門を開いてくださいます。そしてイエス様はこの求めなさいと言われた時にこういう言葉で締めくくっているんですね。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがっているのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてましてですよ、私たちを作り見守ってくださっている天の神様はあなた方に良いものをくださるんだ。今日のヤコブの手紙にこれを合わせますと、あなたたちを誘惑するような神様ではない、あなたたちが試練にあって天の遥か遠くから国訴えんでいるような、喜んでいるような神様ではない。イエス様もそうおっしゃっています。神様は私たちの親だ、私たちの父のような存在であり母のような存在であると言っても、今テレビをつけてニュースを見たり、あるいは新聞を読むと親が子を殺す、あるいは虐待する、子供が親を殺す、 暴力を振るう80代の親のいる家庭に、私ぐらいの年代の50代の子供が一緒に住んでいて、そして親を虐待している8050問題というのだそうですけれども、そういうニュースが後を絶ちません。親が子に悪いものを与えるでしょうかと言っても、もしかしたらこの言葉は現代社会、特にこの日本においては説得力を持たない言葉かもしれません。それでもです、それでも神様は私たち一人一人皆さんのことを愛しておられます。皆さんのことが心配で心配でならないのです。そしてより良い人生、この私たちの命というのはもう漏れなくですよ、神様がお作りになったものです。神様がお作りになった命、皆さんは神様の子供です。親である神様が皆さん一人一人が良い人生を、幸せな道を歩んでくださればいいというふうに願っておられますけれども、私たちにはそれが信じられない時があります。神様は私に試練を与えているんではなかろうか、悪い道へ悪い道へと神様はいざなっておられるのではないだろうか、そういうふうに私たちは誤解してしまうことがあります。私たちの教会が属している日本キリスト教団という教団は、日本全国に1720ぐらいでしょうか、1700余りの教会がありますけれども、この教団は1941年、宗教団体法という法律が施行されて、当時のプロテスタントの33の教派が合併させられて作られた教団です。他の教団でいうと日蓮宗、あるいは法華経を信じている人たちはまたひとまとまりされました。カトリック教会とプロテスタントが一緒になることはありませんでしたけれども、それぞれ同じような教えを持っている宗教がどんどん合併させられていきました。それは戦争協力をするためでした。国にとってみれば、この宗教団体が数多あるよりはいくつかにまとまっていて、そして国の政策に、特に戦争に対して協力をすることに非常に都合が良かったわけです。で、実はキリスト教明治の時代にプロテスタントの教派がたくさん、宣教師を送り、日本に教会を建て、そしてミッションスクールが作られていきましたけれども、その明治の時代からプロテスタントの教派は一つになろう、合併しよう、合同しようっていう思いが何回も繰り返されていました。しかしいずれもそれは失敗に終わっていました。せいぜいですね、メソジストの教派が3つの教派が1つになったということはありましたけれども、それは大きなグループを形成するには至りませんでした。アメリカやカナダからやってきたプロテスタントの教会が合同しよう、いくつも協力をして、そういう話が浮かびは立ち消え、浮かびは立ち消え、それは成功には至りませんでした。国の法律とはいえ、宗教団体法ができて、日本のプロテスタントの教会は国々もこう一つになっていきます。キリスト教は日本の社会の中で少数者でした、マイノリティでした。いつまでたっても仏教や神道のグループに対して肩を並べる、あるいはそれを追い越していくことなどできませんでした。 当時のキリスト教の中にはそういう野望があったと言えます。いつかはお寺や神社も同じようにして、教会もまたこの日本の中で影響力を持っていきたい、そういう誘惑が一つ一つの教会、ひいてはそこで誕生した日本キリスト教団にも迫ってきました。日本キリスト教団は当時の教団の代表が伊勢神宮に参拝したり、日本キリスト教団の名によって献金を集めて当時の陸海軍に戦闘機を献納するというようなこともしていました。で、そのような中でホーリネス教会というグループがあったのですが、今もホーリネス教会あります。ホーリネスの人たちに対して弾圧の手が伸びます。それはホーリネスの人たちは一切戦争に協力しようとはしませんでした。そして天皇が神なのではなく、この聖書に記されてある神こそが私たちの主なのだ、主なる神なんだということを声高に信仰に表していきました。ですから国の当局は、このホーリネスの人たちは非常に危ない人たちだ、危険な連中なんだと目をつけました。ホーリネスの人たちは決していろんな弾圧にあってもその信仰を曲げようとはしませんでした。当時日本キリスト教団の中にもそのホーリネスの人たちは合同していたわけですけれども、ある時に当時の治安維持法によってこの教会、ホーリネスの教会は検挙されて、教会は解散させられて、牧師は投獄されて、そしてその中では牢の中で命を落とした牧師たちも何人もおりました。いわば殉教した、いわば国の力によって見せしめのようにこのホーリネスの人たちは攻撃をされたわけです。日本キリスト教団はそれをかばうどころか彼らを除名してしまいました。ホーリネスの人たちは私たちの仲間ではないと公に宣言をして、そしてそれを認めて謝罪するのには何十年かかりました。私の記憶によれば1984年だったと思いますが、教団総会においてこの旧ホーリネス教会の人たちを招いて、あるいはご家族を、遺族の方たちを教団総会の場にお招きして公式に謝罪をしております。で、これと同じようにですね、教団には加わらなかったのですが、岐阜県にミノミッションというグループの人たちが今も伝道しておられます。で、もちろんミノミッションですから岐阜を中心にこう教会あるいは伝道活動しているグループですけれども、今ではこのグループの本部は三重県にあるようです。で、この美濃ミッションに及んだ弾圧がありました。で、1929年といいますから、これは戦争に突入するしばらく前の話ですけれども、美濃ミッションの教会員の子どもたちが小学校で行われた神社参拝に加わらなかった、神社参拝を子どもたちが拒否したというようなことが事件となって報道されます。そしてこれを受けて、その近くの大垣教会に属していた佐藤信夫という人がいました。この人は安八農学校という学校の校長先生もしていたようなんですが、この佐藤信夫さんが、我々キリスト教徒もあのミノミッションには非常に迷惑をしている、厄介なんだ、神社参拝に反対する必要などはないというふうに公に述べました。そしてミノミッションの子どもたちはその後も度重なって神社参拝を拒否しましたので、これらの事件によって、 その1930年になって提出されたミノミッションの設立願いというものは当局に受け入れられませんでした。1933年になりまして、ミノミッションの子どもたちが伊勢神宮参拝をするということは、これは偶像崇拝にあたるというふうにして、拒みました。この時もこの事件と言っていいんでしょうか、このことが大々的に事件として取り上げられて、岐阜県の大物政治家であった大野万木という人がいましたが、市民は合法的に実力でミノミッションを閉鎖せよというふうに言います。扇動された大垣市民はこぞってミノミッションを迫害しました。そして日本キリスト教会の大垣教会の牧師であった朝倉牧師も、神社に抵当するのは、神社を参拝するのはということですね、何らキリスト教信仰に抵触しないというふうなことまで言っています。同じ1933年の8月21日に神社参拝を拒んだ子どもたちは停学になりました。そして、翌9月1日の読売新聞は、ミノミッションは聖書の神以外は一切排撃だと大きな見出しをつけて報道をしたといいます。そしてミノミッションの幼稚園があったのですが、その教会付属の幼稚園は閉鎖に追い込まれていきます。このミッションの指導者であったワイドナー宣教師は、こういう迫害の中で病気になり、そして天に帰っていきました。ミノミッションは当局から解散を命じられましたけれども、それでも信仰を通して妥協せず、日本キリスト教団に合同するということもありませんでした。ところが1942年に、やはりこのミノミッションの牧師たちも治安維持法違反で投獄をされています。で、こういう激しい戦時下での迫害を経て70数年経った今でも、ミノミッションの人々はその信仰を守り続けておられます。大変小さな群れでありますけれども、このミノミッションの経てきた歩みというのは、私たちが学ぶことがとても多いのではないかと思います。それだけではありませんでした。国家が戦争に向かっていく最中に、国家の向かう方向に反対したキリスト者はそんなに多くはありませんでした。ある時は上智大学の学生たちが、カトリックの上智大学の学生たちが靖国神社を参拝するということを拒否したので、上智大学も戦時下迫害をされるということがありました。これらの人々の歩みを顧みるときに、私はまさにこの十二節にある試練を耐え忍ぶ人は幸いです、その人は適格者として認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。この言葉に表される適格者、その適格者という言葉にふさわしいのではないかと思います。そして同じようにこのヤコブの手紙が言っている神を愛する人々、それこそこの適格者、ミノミッションの人たち、戦争に抵抗してきた人たち、一人一人がこれにふさわしい人たちではなかったでしょうか。私たちは毎日の生活の中で試練に、あるいは誘惑にさらされ続けている者たちです。その中で私たちはどこから聞こえてくる、どの声に従っていったらよいのでしょうか。私たちには実は多くの声が聞こえてきます。誘惑の声も聞こえてきます。神様の声も聞こえてきます。その中で私たちは選択をする自由というものが与えられています。 私たちは真実の声に耳を傾けねばなりません。真実の声とは神様の声です。神様の声に聞き従うところに平和が生まれます。幸福が約束されます。私たち一人一人がこの世の中でそれができるかどうか今試されていると言っていいと思います。私たちはその試練を乗り越えるときに信仰がいよいよ確かにされ、命の冠を神様から与えられるのです。私たちの持てる力は本当に小さなものです。しかし小さいのは小さいなりに、少しだけ私たちの身の回りを平和の方向に変えてみることができます。私たちを通してキリストの愛を実現することができます。神様の声に聞き従って、この新しい一週間、私たち一人一人平和に過ごしていきたいと願います。お祈りをいたします。神様、御言葉を語ってくださりありがとうございます。たくさんの音がします。たくさんの声が私たちの周りにあります。しかし私たちはあなたの声を聞き分け、あなたの子として、あなたから来る一つ一つの言葉に耳を傾ける私たちでありますように、どうぞ誘惑に陥らせず、私たちをその力から打ち勝たせてくださいますように心から願います。感謝して主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌516番、賛美歌516をもって神様を賛美しましょう。お立ちいただける方はどうぞお立ちください。
主の招く声が聞こえてくる。日ごとに養い、新しく生かす私たち、招く声が呼ばれるこの身は力もなく、この世のものにとは
どうぞ。